コロナを防ぐ、読売新聞社発行のガイドより。これは広報流山の CD に録音しています。ご挨拶。流山音訳グループ2020年度会長岡村由里。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今年度流山音訳グループの会長をお引き受けすることになりました。どうぞよろしくお願いします。日頃は私たちが制作しました音訳 CD をご利用いただきありがとうございます。今年もより良い音訳を目指して取り組む予定でおりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により活動をしばらく休止せざるを得なくなりました。皆様にご迷惑をおかけすることは大変申し訳なく、残念に思っております。この状況が少しでも早く収束し、活動が再開できることを願っております。先日、広報流山4月11日号が発行されました折、何かお役に立てることはないかと広報課にお聞きしたところ、障害者支援課の方で考えていてくださると伺いましたので、皆様のもとに何らかの形でお届けできたと思っております。ところで、4月18日に読売新聞からコロナを防ぐという別刷りのガイドが発行されました。コロナに関するいろいろな情報がまとめられておりますので、これはぜひ皆様にお届けしたいと思い、自宅で録音することにいたしました。録音環境も機材も十分とは言えず、またすべて一人で行いましたので、お聞き苦しい点もあるかと思いますが、どうぞお許しください。16ページに及ぶ多量の記事を全部お伝えすることはできませんので、一部抜粋や省略をさせていただきました。少しでもお役に立てれば幸いです。デイジー版判例。1. ページは9ページまで。2. レベルは2まで。3. 項目にグループチェックをつけてあります。判例終わり。コロナを防ぐ。読売新聞2020年4月18日発行。感染対策ガイド2020。新型コロナウイルスの感染が国内でも広がっています。一体どんな病気なのか、予防のために何をしたらよいのか、感染したかなと思ったらどこに相談するのか、皆さんの疑問に答える情報をこのガイドにまとめました。目次。新型コロナウイルス1ページ、レベル2。新型コロナウイルスと他のウイルスとの比較2ページ。クラスターの3条件3ページ。一人暮らしの備え、抜粋、4ページ。家庭でできる感染予防、5ページ、レベル2。室内で運動、日常を保つ、6ページ。感染症、戦いは続く、7ページ。新型コロナウイルスに関する全国の主な相談窓口、抜粋、8ページ。新型コロナ、暮らしの掲示板、抜粋、9ページ、グループチェック。省略した記事、在宅イライラ、親子で乗り切る。フレイル講座、自粛期間、新たな挑戦を。マスク、手作りで確保。以上です。目次終わり。新型コロナウイルス。レベル2の内容は次の通り。1. 2つの性質。2. マスクの効果。3. 予防の基本。4. デマに注意。5. もし新型コロナウイルスに感染したら。1. 2つの性質。大半が軽症、重症化は一部。国内で感染が広がりつつある新型コロナウイルス。多くの人にとっては 風邪、けれども一部は重い肺炎を起こし、時に命に関わる。二面性を持つウイルスにどう対処すればよいのか、基本情報をおさらいする。通常の風邪は、鼻の奥や喉にウイルスがついて増殖する。一方、同じコロナウイルスの一種が起こす SARS、重症急性呼吸器症候群は、呼吸器の奥深くでウイルスが増え、重い肺炎を起こす。今回の新型コロナウイルスは、その両方の性質を持つ。大多数の人は、発熱や咳など、風邪のような症状が出て、自然に治るが、ウイルスが肺に入り込んで重症化する人もいる。中国の患者約5万6千人の分析では、14% が重い呼吸困難などを起こし、6% は重篤な症状に陥るとしている。死者数が突出する武漢市を除くと、致死率は 0.7% という。感染経路は主に、咳やくしゃみから出たしぶきを吸い込む飛沫感染と、しぶきがついた手すりやドアノブなどを握り、その手で口や鼻、目を触り、体内に入る接触感染だ。飛沫が出るのは咳やくしゃみだけではない。海外の研究では、5分間話すと咳1回分のしぶきが飛ぶとの報告がある。密閉された空間で話し続けると、細かい飛沫がしばらく空間を漂い、感染するリスクが高まる。政府の専門家会議は、1、換気の悪い密閉空間、2、多くの人の密集、3、近距離での会話の3条件が重なる場を避けるよう呼びかけている。発熱や咳といった症状は、インフルエンザより長く続く傾向がある。また、強いだるさや息苦しさがある人がいるのも特徴だ。風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が、一般の人は4日以上、心不全や呼吸器疾患などの持病がある人は、2日ほど続いたら、専用窓口、帰国者・接触者相談センターに連絡する。強いだるさや息切れを感じた場合はすぐに電話する。マスクの効果。飛散防止。顔触る数が減る。新型コロナウイルスの感染が広がり、マスクが注目されている。効果的なマスクの使い方を改めて確認しておきたい。感染した人の咳やくしゃみ、話した時に出る飛沫の中にウイルスはいる。咳やくしゃみの飛沫は2、3メートル飛ぶとされるが、マスクをつければ周囲に飛び散るのを防げる。新型コロナウイルスの感染者は無症状の場合もある。感染の可能性があるときは、マスクの着用を心がけたい。マスクを選ぶときのポイントは何か。実は、どんな種類でも効果はある。ガーゼを使った平型は、生地の目が粗いと思われがちだが、全国マスク工業会専務理事の高橋真也さんは、飛沫が飛び散るのを防ぐという目的は果たせる、という。厚生労働省が提唱する咳エチケットの目的も、飛散防止だ。咳やくしゃみをするとき、マスクがなければ、ティッシュやハンカチ、あるいは上着の袖などで口と鼻を覆うことを勧めている。一方、感染から身を守る効果は過信しない方がいい。世界保健機関 WHO も推奨していない。プリーツ型や立体型のマスクをつけるときは、上部を鼻の形に沿わせ、顎までしっかり覆い、頬の部分に隙間がないかチェックする。市販されているマスクの中に高性能の N95 があるが、一般の人が正しくつけるのは難しい。きちんと装着すると息苦しく、日常的な使用には向いていないという。ただ、マスクには意外な効用もありそうだ。 オーストラリアで授業中の大学生の行動を観察したところ、1時間あたり顔を平均23回触っていたという報告がある。人は無意識に顔を触ってしまう。その手にウイルスがついていたら、口や目、鼻の粘膜から体内に侵入する。マスクにより顔に触る回数を減らすことが期待できる。しかし、肝心のマスクは品薄状態が続いている。布製のマスクは中性洗剤で手洗いすれば繰り返し使える。主流の不織布のマスクは内側にガーゼを挟めば汚れにくくなる。インターネット上にはマスクの作り方が数多く紹介されている。ただ、布の種類によっては目の粗さや染色などマスクに向かないものもある。衛生用のガーゼを使うと安心だ。防衛大病院感染対策室長の藤倉雄二さんは、感染症対策におけるマスクの役割を認めつつも、手、指を石鹸で洗うことや、アルコール消毒することが何より大切と強調する。予防の基本。手洗いまたは消毒。目安15秒。咳やくしゃみの時に、マスクやハンカチ、服の袖などで口や鼻を覆う咳エチケットと並んで、予防の基本となるのが手や指を清潔に保つことだ。外出やトイレの後などのタイミングで石鹸での手洗いかアルコール消毒をする。アルコールはコロナウイルスの表面を覆うエンベロープという膜を壊し、ウイルスを死滅させる。知っておきたいのは、石鹸による手洗いもアルコール消毒も基本的に効果は同等ということだ。聖路加国際病院感染管理室マネジャーの坂本文江さんは、心配だからと同時に行うのは手荒れにつながるので避けてほしいと呼びかける。世界保健機関 WHO も手洗いと消毒を一緒に行うことを推奨していない。手荒れの状態になると、荒れた場所に細菌が増殖しやすくなってしまう。その手が触れたところから周囲に感染を広げる恐れがある。かける時間も長いほど良いというわけではなさそうだ。スイスの研究者が医療従事者32人の手についた細菌について、アルコール消毒の時間と残った細菌の数の関連を調べた。その結果、消毒時間が15秒でも30秒でも効果は変わらなかった。アメリカ疾病対策センターも一般向けに石鹸の手洗いもアルコール消毒も目安は15秒としている。うがいの効果も気になるところだが、WHO は感染症を予防できないとする立場だ。感染を防ぐ明確な根拠がないというのが主な理由だ。しかし、うがいを推奨する専門家も多い。理由の一つに、1日3回うがいをした人は、していない人に比べて 36% 風邪にかかりにくかったという研究結果がある。喉の原因ウイルスがうがいで洗い流されるのではなく、感染を助ける成分などが口の中から除去できるためと考えられている。口の中を清潔に保つためにも重要だ。特に高齢になって飲み込む力が弱まると口の中に汚れが溜まりやすくなる。京都大健康科学センター長の河村隆さんは、新型コロナウイルスの直接的な感染防止対策にはならなくても、風邪を防げるだけで恩恵があると言える。手洗いやバランスの取れた食事などと合わせて、うがいを習慣にすることで感染症にかかる確率を下げるよう努力してほしいと訴える。4、デマに注意。出店の不確かな情報は無視。お湯を飲みなさい。新型コロナウイルスが死ぬから。2月下旬、川崎市の会社員女性42歳は母からそう聞いた。母は知人から聞いたという。根拠のない話だと知っていた女性は、まさか母がデマを信じるなんて、と驚いた。このデマは、主にメールや SNS で広がった。 26度から27度で死滅するというものもある。厚生労働省の新型コロナウイルスに関する Q&A によると、熱に弱いが70度以上で一定時間の加熱が必要という。大阪大教授の三浦麻子さんは、ウイルスは目に見えず、よくわからないので不安が膨らむ。何か目に見える確証が欲しいと思い、もっともらしい情報に飛びつきやすくなる、と背景を説明する。デマに踊らされないようにするにはどうすればよいか。筑波大准教授の上市秀夫さんは、出典を明記していない情報源をシャットアウトするのも一つの方法、と助言する。人間は時間が経つと、情報自体は覚えていても、どこから得たかは忘れてしまいやすいという。根拠が乏しい情報を信じて行動しかねない、と上市さんは注意を促す。また、今回の新型ウイルスのように不安が強い状態で命に危険が及ぶようなリスクに関する情報に接すると、正しいかどうかを感情的に判断してしまいやすくなるという。健康情報の見極め方に詳しい島根大教授の大野智史さんは、今は誰もが普段なら選ばないような行動を取りやすい状況にある。ぜひ一度立ち止まって、自分が冷静に物事を判断できているかどうかを確かめてほしいと呼びかける。厚労省は先の Q&A をウェブサイト上に掲載し、最新情報を提供している。新聞やテレビでも連日最新の情報が報道されている。咳エチケット、手洗いや手指のアルコール消毒など根拠のある予防策も取り上げられている。しかし、もっと大事な情報が抜け落ちているという意見もある。同志社大教授の中谷地和也さんは、外出から戻った後の手洗いを励行するなど、一人一人が予防のための行動を積み重ねることが、感染のリスクを下げることにつながる。そんな基本姿勢を広めることこそが、感染拡大を防ぐ一歩だ、と指摘する。もし新型コロナウイルスに感染したら、風邪症状など軽症のまま治る場合 80%、 7日前後して息苦しさや咳が出て症状が悪化し入院する場合 20%、 10日前後して人工呼吸器管理など重篤になる場合 5%。 手洗いは石鹸またはアルコールで15秒。食卓などを拭く場合は、アルコール濃度 70% 以上で拭く。濃厚接触とは、1、会話できる距離で過ごす。2、診察や看護、介護など。3、尿や唾液に直接触れる。以上のような場合が濃厚接触です。またコロナウイルスと他のウイルスとの比較。新型コロナウイルスは感染力はハシカより弱いが、鳥インフルエンザ、MERS、SARS より強い。また病原性が非常に高いエボラ出血熱に比べると低いが、季節性インフルエンザより高い。季節性インフルエンザに似ているが、それより厄介で、まだ治療薬やワクチンがない点も注意。高齢者や持病がある人を除けば、軽症で治ることが多い。発熱や咳、強いだるさといった風邪と似た症状が現れる。こうした症状は1週間程度続くことが多い、などの特徴を知って、冷静に対応してください。クラスターの3条件。密閉、密集、密接に注意。密閉、密閉空間で換気が悪い。密集、手の届く距離に多くの人。密接、近距離での会話や発生。3つの条件が揃う場所でクラスター発生のリスクが高い。厚生労働省は、同じ場所で5人以上が感染した集団、家族間の感染は除く、 をクラスターとしている。国内では1月に屋形船、東京都で発生してから、展示会場、北海道や福祉施設、愛知県、ライブハウス、大阪府、医療機関、兵庫県などで相次いだ。専門家らによる厚労省対策班などによって、各クラスターの感染経路が追跡され、施設の使用をやめるなどの対策が進められた。すでに収束したとみられるクラスターもある。だが、政府の感染症対策専門家会議は、都市部で感染源が不明の感染者が増えていることを注視している。特にその傾向が目立つ東京都は、人口が集中し、人の往来が激しいだけに懸念される。今後、クラスターがつかめなくなれば、爆発的に患者が急増、オーバーシュートする恐れもあると警告している。同会議は、その事態を防ぐために、クラスターの発生を抑え、発生してもいち早く発見して対策を打つことが重要と指摘している。強調するのは、換気の悪い密閉空間、人が密集、近距離での会話や発声の3条件が揃った場所を避けることだ。3条件すべてが揃わなくてもクラスターが起きる恐れはある。ウイルスに感染しても約 80% の人は症状が軽いまま治るため、感染に気づかずに他人に広げている可能性もある。一人一人がリスクの高い行動を自粛することが求められている。一人暮らしの備え。感染が広がる新型コロナウイルス。熱や咳が出て、自分も感染したと疑うようなことがこれから起きるかもしれない。そんなもしやの場面を想像してみたら、一人暮らしの弱点も見えてくる。備えと対策について専門家に聞いた。必需品はリスト化。ウイルス対策も防災も一緒です。日頃の備えがあれば心配ありません。そうアドバイスをくれたのは、危機管理教育研究所東京代表の国崎信江さん。なるほど、食品や日用品が手に入れにくくなる状況は、災害時と同じといえば同じだ。長期保存できる非常食などの備えは、今回のようなもしもにも役に立つ。いわゆる非常食に限らず、自分の好きなものでいいんです。例えば、レトルトカレーやパスタ麺、シリアル、サバの缶詰など、長期保存の効くものを買うときに、多めに買うことを心がけましょう。他に国崎さんは、果物を欠かさず用意しているという。火や水が不要で、栄養と水分が取れるからだ。今回は、中国での感染拡大で、トイレットペーパーが手に入らなくなるというデマが、SNS で広がり、各地のスーパーなどで買えなくなる事態も起きた。備えあればデマにだって惑わされませんよ。人は喉元を過ぎたことは忘れがちですが、今回なくなったら困ると分かったものをリスト化しておいて、次の危機に備えて準備をしたらいいと思いますと国崎さんは話した。出前は扉隔てて。出前もよくお世話になるサービスだが、感染を心配している場合にはどんなことに気をつけたらよいだろう。愛知医科大学病院感染症科三鴨博重主任教授は、熱が続いて自分で感染を強く疑っているような場合は、事前に電話などで商品を玄関に置いてもらうよう頼んだり、インターネット決済にしたり、直接のやり取りを避けた方が良いでしょう。特に、食べ終わったら返却せずに捨てられる容器で提供してもらうことが重要です。と話した。では、ヘルパーや家事代行サービスを頼んでいる場合は、神経質になりすぎる必要はないですが、自分で感染を疑っているなら、正直に話すことがエチケットです。マスクや手袋、アルコール消毒液を持参してもらうなど、相手が予防策を取れるように事前に知らせておきましょう。 友達に何かをしてもらう場合も、そうした配慮は必要だろう。サイン、見逃さない。三鴨教授は、一人暮らしだと病識を持ちにくい、自分で病気だと気づかない傾向にあります、とも指摘した。確かに、具合悪いの?と気づいてくれる家族はいない。そこで日記をつけるのが有効だという。朝晩の検温の記録、そしてその日誰と会ったかを書いておきましょう。日常生活でも役立つし、万が一感染が分かった場合に濃厚接触者を特定しやすくなります。一人暮らしに限らず、記憶が曖昧になりがちな高齢者には特におすすめだ。高齢者は重症化する率が高く、感染すれば文字通りの死活問題。一方で、免疫力が高い若い人は、感染していても無自覚のまま普段通りに活動しているケースがあるでしょう。高齢者は感染しないための防衛を、若者はさらに自分が感染者かもしれないことを想定して、周囲に広げない行動を心がけてほしいです。新型コロナウイルスに感染しない、うつさない生活とは、感染しないために、1. 手洗い、アルコールなどで手をきれいに。2. なるべく人混みを避ける。3. 帰宅したら、まず換気をする習慣を。4. よく睡眠をとり、過度のストレスをかけない。5. 適度な運動を心がけ、バランスのいい食事をする。自分で感染を強く疑ったら。1. 外出を控える。どうしても必要な時はマスクを着用して。2. 出前は使い捨ての容器で提供してもらい、受け取る時も直接の接触を避ける。3. スーパーやコンビニへ行く代わりに、生協などの宅配サービスを利用する手もある。4. ヘルパーや家事代行サービスを利用する際、体調不良は事前に説明する。相手にも予防を促して。日頃から、1. 毎朝毎晩の検温を記録する。その日誰に会ったかもメモしておく。2. 保存食や日用品は普段から少しずつ用意する。家庭でできる感染予防。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、家庭でできることは何だろうか。軽症者や無症状の感染者は自宅などで療養するという国の指針も示された。掃除や食事の仕方など、暮らしの中で注意すべきことを確認したい。レベル2の内容。1. まずは手洗い。2. 看病する人を限定。3. ハンドクリームで乾燥防止。1. まずは手洗い。東京都の会社員女性34歳は、毎日2歳の長男と保育園に行くため電車に乗っている。帰宅後、すぐ長男と入念に手洗いしたり、洗濯をこまめにしたりしているが、万が一家族に咳などの症状が出てきたときは、何に気をつけながら過ごせばよいのか、と心配する。現時点で考えられている感染の仕方は、感染者の咳やくしゃみによってうつる飛沫感染と、ウイルスがついたものを触ることなどによってうつる接触感染の2種類ある。厚生労働省などが最も大切な対策の一つとして挙げているのが手洗いだ。帰宅後はもちろん、咳やくしゃみを手で押さえた後、鼻をかんだ後、調理前や食事前、トイレを使った後など、石鹸でしっかりと手を洗う。洗っていない手で目や鼻、口を触ることは避ける。加えて、毎日朝晩検温し、感染の可能性がないか確認した方が良いという。2. 看病する人を限定。適切な消毒、小分けの食事。国は、軽症者や症状がない人は自宅や宿泊施設で療養する指針を示した。そうした家族がいる場合、 どのように接すればよいだろう。東北医科薬科大学などがまとめた新型コロナウイルス感染症市民向け感染予防ハンドブックでは、まずできる限り部屋を分け、看病をする人を一人に限定することを挙げる。症状のある人も看病する人も必ずマスクをつける。看病する人は手袋もつける。使用後に捨てるときはポリ袋に入れてしっかりと閉じる。掃除のときは便器や便座、ドアノブ、照明スイッチ、リモコン、手すりなど手がよく触れるところを1日1-2回程度消毒する。消毒用のアルコールが手に入りにくくなっている場合は、家庭用の漂白剤でも作れる。500ml のペットボトル1本分の水に対して、濃度 5% の塩素系漂白剤をキャップ1杯分、5ml 入れて薄めると消毒液として使える。漂白剤で金属類が錆びる可能性もあるので、消毒後に水拭きもする。嘔吐物や排泄物を処理するときは、キャップ2杯分にして濃度を高める。花王によると、市販の塩素系漂白剤は、流通時濃度が5-6%。保管しておくと、未開封でもゆっくりと濃度が低下していくという。同社は、購入から3年以上経過した製品の使用はお勧めできませんと呼びかける。また、ハンドブックによると、食事は食器を共用しない。料理は大皿から各自が取るのではなく、小皿に取り分けた状態で出す。症状のある人が使った食器は、熱湯や消毒液に10分以上浸した上で、普通通り食器用洗剤でよく洗おう。衣類や布団も共用を避ける。下痢や嘔吐物などがついている可能性がある場合は、80度の熱湯をバケツなどに入れ、10分以上つけ、洗濯する。色落ちが気にならないものであれば、漂白剤で作った消毒液を入れても良いという。ハンドブックを監修した東北医科薬科大学医学部特任教授の角光夫さんは、予防を徹底するためには、対策をどれか一つだけしてもダメ、と話す。まずは手洗いし、家の中の消毒、食事、洗濯などに気を使い、換気をする。様々な対策を総合的に組み合わせることが大切。少しでもリスクを低減するため、一つ一つを積み重ねてほしい、と呼びかける。3. ハンドクリームで乾燥防止。新型コロナウイルスの感染が広がっている地域に緊急事態宣言が出された。こまめな手洗いやマスク着用による咳エチケットの徹底は感染予防の基本だ。だが、頻繁に手を洗ったり、マスクを長時間つけたりしているうちに肌が荒れてしまうことも。肌荒れ対策について専門家に聞いた。横浜市の野村皮膚科委員院長の野村優子さんによると、3月以降、頻繁に手を洗ったり、マスクをつけたりしたことが原因とみられる肌荒れで受診する人が多い。野村さんは、手荒れを放置すると、皮膚の亀裂から様々なウイルスや菌が入り込む可能性があります、と指摘する。正しい手洗いをしないと、皮膚のバリア機能が崩れ、水分が奪われて乾燥が進み、かさつきやすくなる。かさつきを放置していると、皮膚が硬くなり、手肌の表面に亀裂が生じ、ひびや赤切れなどの症状が出る。熱いお湯で洗うと、皮膚が流れて手が乾燥しやすくなるので、ぬるま湯で洗ってください。ハンドドライヤーは、指先を乾燥させすぎることも、正しく洗い、拭くことが大切です。手に水分が残っていると、肌荒れの原因になるので、手洗い後は清潔なタオルなどで優しく拭き取る。手の乾燥を防ぐには、ハンドクリームを塗るのが有効だ。できれば、手を洗うごとに塗ってほしいが、難しければ寝る前に。 乾燥がひどければ、油脂やビタミン E が含まれているクリームを使いましょう。塗る量は、人差し指の指先から第一関節くらいまでが目安。手の甲や指の一本一本、指の股にまんべんなく塗る。ささくれになりやすい爪の周りは、軽く押しながらマッサージするように。寝る際にシーツなどがベタつくのが気になるなら、綿の手袋をはめて寝るといい。使い捨てのマスクを使い続けていると、顔がチクチクすることがある。マスクの裏にガーゼや綿の布を入れるとだいぶ改善されます。古い T シャツの生地などを切って使っても構いません。野村さんは顔全体に保湿クリームを塗り、乾燥しやすいところにはもう一度塗ることを勧める。マスクをつけ続けるとニキビができることもある。ニキビの場合、ニキビ肌向けの化粧水をつけるといいでしょう。肌荒れ対策の保湿クリームやニキビ対策の化粧水をつける場合、朝などマスク着用前にするといい。室内で運動、日常を保つ。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、外出を控えたり、イベントを中止したりする動きが広がっている。ただ、自宅でじっとしていては、筋力の低下や食事量の減少でフレイルの悪循環も心配になる。室内でできる運動や生活する上での注意点を、理学療法士の田中智也さんに尋ねた。ストレッチ。活動量が減ると、筋力や体力はあっという間に落ちてしまう。落とさないような努力を続けることが大事です。と話す田中さんがまず紹介してくれたのは、タオルを使った腕や肩周りのストレッチ。肩の動きがスムーズになり、洗濯物を干す動作などがやりやすくなるという。椅子に座ってタオルを肩幅に合わせて持ち、両腕を上に伸ばした状態でスタート。まずは上に伸ばした両腕を横へ倒す。腕や体の横が気持ちよく伸びているのを感じられる位置で10秒。真ん中に戻して腕を下ろし、一呼吸置いて反対側も同様に。これを3セット。次にタオルをピンと張ったまま頭の後ろ側を通るように両肘を曲げる。胸は開き、頭が下を向かないように注意します。10秒数えたら元に戻し、3回繰り返す。筋力アップ。特に意識してほしいと話すのが、腹筋と太ももやお尻の筋肉だ。立ち上がったり歩いたりする際に使い、活動の基本となるためだ。床や畳に横になり、膝を軽く曲げて、両手はへその下へ置く運動では、腹筋を鍛えられる。トイレを我慢するイメージで、お尻にキュッと力を入れ、2秒数えたら力を抜く。これを10回繰り返す。力の入れ方が難しいが、下腹がへこんでいたら正解。お尻の筋肉を触って力が入っているのを確認してもいい。お尻を少し浮かせた姿勢にすると効果が高まるという。テーブルと椅子、キャスター付きでないものを使った運動は、太ももやお尻の筋肉を鍛えられる。腰掛けてテーブルに手を置き、立ったり座ったりを10回繰り返す。ポイントはテーブルとの距離。椅子をテーブルからやや離すと、立ち上がるときに前かがみの姿勢となるため、特にお尻に効く。椅子を近づけ、まっすぐ立ち上がるようにすると、太ももが鍛えられるという。最後に、歩く力を維持する運動。腰掛けた状態で、 足踏みする。体力に応じ、10秒から30秒続ける。頑張りすぎない。いずれの運動も呼吸を止めず、痛みのない範囲で行うのが重要なポイントです。感染症、戦いは続く。人類と感染症の戦いの歴史。天然痘。感染が拡大した主な時期、5世紀から8世紀。急激な高熱と発疹があり、致死率は2ないし5割とされる。シルクロードを使った貿易でヨーロッパや中東に広がり、日本でも仏教伝来とともに持ち込まれた。仏教の力で乗り越えようと、聖武天皇が奈良東大寺に大仏を建立。1796年にイギリス人医師のジェンナーが牛の天然痘ウイルスを摂取すると主痘予防効果があると発見。日本でも江戸時代後期に主痘が広まった。人の感染症としては唯一撲滅に成功し、1980年に根絶を宣言。ペスト、14世紀。高熱のほか、皮膚が出血を伴う発疹で黒くなるため、黒死病と呼ばれ恐れられた。推計で7500万人が死亡したとされる。中央アジアで発生したとみられ、モンゴル帝国のヨーロッパへの進軍や貿易の拡大などにより、14世紀にはヨーロッパで大流行が起きた。地域の社会の健康状態を守る公衆衛生という考え方が広がる。中世イタリアでは船の検疫を開始。ペスト菌は1894年、細菌学者の北里柴三郎らが発見した。コレラ、19世紀から20世紀。下痢や嘔吐を引き起こし、脱水症状が進むと死亡する。インドで流行し、貿易などを通じて日本、中国、中東、東南アジアなどに広がる。イギリスの医師が感染経路を特定、汚水が原因との考え方が広まり、水道の整備が進むなど、都市衛生環境の改善を生んだ。地球温暖化による海水温の上昇で、コレラ菌の生息環境が広がり、感染拡大の可能性も指摘されている。スペイン風邪、20世紀初頭。病原体はインフルエンザウイルス。1918年から20年に流行。世界中で4000万人以上が死亡。大正時代の日本でも約40万人が死亡したとされる。アメリカで流行が始まり、第一次世界大戦中にアメリカ軍がヨーロッパに渡り、現地で拡大したとされる。1918年、アメリカのセントルイス市が教会や劇場を閉鎖し、人の接触を極力減らした結果、パレードなどを行った州に比べ、死亡率は半分以下となった。この事例が今回の新型コロナウイルスの都市封鎖や学校休校などにも影響しているとする見方もある。エボラ出血熱、現代。高熱、悪寒、筋肉痛、下痢などの症状が現れ、口や鼻など全身から出血する。過去の流行時の致死率は5から9割。1976年にアフリカ中部で見つかった。熱帯雨林にいるコウモリが自然宿主とされ、噛まれた猿や家畜から人間に伝染する。鉱物採掘などのため、森林伐採が進み、ウイルスを保有する動物と接触する機会が増えたことが、発生頻度を上げる原因と考えられている。新型コロナウイルスに関する全国の主な相談窓口。厚労省電話相談窓口 0120-565-6000 653-6653。流山市近辺の相談窓口は3カ所。松戸健康福祉センター、電話 047-361-2139。野田健康福祉センター、電話 047-124-8155。柏市相談センター、電話 047-167-6777。新型コロナ暮らしの掲示板5項目。1、収入が減った人への支援。2、新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル窓口。3、食器、手すり、ドアノブなどの消毒方法。4、布製マスクの洗い方。5、各種手続きの期限延長。1、収入が減った人への支援。緊急小口資金等の特例貸付。休業・失業などで収入が減少した世帯を対象に20万円を上限に無利子で貸し付け。問い合わせは厚生労働省の専用電話窓口へ。電話 0120-46-1999。 土曜日曜祝日を含む午前9時から午後9時。申し込みは全国の社会福祉協議会へ。家賃相当額の支給。失業や休業、減収で家賃を払えなくなった人に対し、一定の条件で住居確保給付金を毎月支給。最長9ヶ月間。地域や世帯人数によって上限額は異なる。申し込みは各自治体の自立相談支援機関窓口へ。小学校の臨時休校などに伴うフリーランス支援。小学校の休校や保育園の休業などで仕事ができなくなったフリーランスに日額4100円を支給。学校等休業助成金、支援金等相談コールセンター。電話 0120-60-3999。 土曜日曜祝日含む午前9時から午後9時。2、新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル窓口。消費者ホットライン。電話局番なしの188。3、食器、手すり、ドアノブなどの消毒方法。食器や箸などは80度 C の熱水に10分間さらす。市販の塩素系漂白剤を使用し、次亜塩素酸ナトリウムの濃度を 0.05% に薄めた溶液で拭く。ハイターなら水1リットルに25ミリリットル。カネヨブリーチなら水1リットルに10ミリリットルを入れて希釈する。家事用手袋の着用や換気を徹底し、他の薬品と混ぜない。厚生労働省への取材に基づく。4. 布製マスクの洗い方。1. 桶に水2リットルを入れて、医療用洗剤 0.7 グラムを溶かし、マスクを10分間浸す。その後、軽く押し洗いをする。もみ洗いはしない。2. 桶の水を入れ替え、マスクをすすぐ。3. 台所用手袋をはめて、水1リットルに塩素系漂白剤約15ミリリットルを溶かし、マスクを10分間浸す。その後、水を流しながら十分にすすぐ。4. タオルで水気を取り、形を整えて洗濯バサミで陰干しする。経済産業省などの動画、布マスクをご利用の皆様へより。5、各種手続きの期限延長。国民年金の保険料納付。失業などにより、一時的に保険料の納付が困難となった場合、要件を満たせば、申請に基づき、猶予や免除が認められる。問い合わせは近くの年金事務所へ。厚生年金の保険料納付。 経営悪化などにより一時的に保険料の納付が困難となった場合、要件を満たせば申請に基づき一定期間内の猶予が認められる。問い合わせは管轄の年金事務所へ。確定申告2019年分の所得税などについて4月16日の期限までの申告が困難だった場合、期限後も受け付ける。問い合わせは所轄の税務署へ。国税の納付。納付が困難な場合、納付期限から6ヶ月以内に申請するなどの要件を満たせば、原則申請日から1年間の猶予や延滞税の軽減などを受けられる。問い合わせは所轄の税務署へ。暮らしの掲示板終わり。これで読売新聞発行コロナを防ぐを終わります。今回の音訳は岡村でした。制作完了2020年4月20日。皆様どうぞくれぐれも健康に気をつけられ、お元気にお過ごしくださいませ。